渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。ちょっといつもより配信遅くなりまして申し訳ございません。今月2月は2月の14日第2金曜日の14日から5日間連続10公演です。14、15、16、17、18とございます。そして最終日18日の夜8時から20時からは、偶数月、毎回恒例でございますけれども、創作落語ネタ卸し会喋っちゃいなよ、こちらの方公演ございますんで、ファンが結構ね多い公演でございます。ぜひぜひ皆様、まだね前売り券もあります。まあ足を運んでいただければ大変幸いでございます。まあとにかくどの日に来ていただいても自信を持って皆さんに見ていただきたい番組が揃っておりますんで、ぜひ渋谷落語、まあまだね足を運んだ方がないという方もぜひいらしていただければと思います。メールを紹介いたしましょう。ポッドキャストはいつも布団の中でなかなか起きれない日に聞いていますという浅野さん、浅野さん、わからないですね、ちょっと読み方が。串部落との出会いは5年ほど前、落語のポッドキャストを探していた時に知りました。ラジオで達夫さんのことを知った時と同じくらいです。そもそも落語自体は小さい頃笑点を見ていた程度のつながりだったのですが、病気になり時間ができた時に時間ができたのでポッドキャストをいろいろと探していた時に初めてゴンスケ提灯を聞きました。今回好きなゴンスケ提灯がかかったのも何かの縁と思いメールしてみました。渋谷はそんなに遠くはないのですが、渋谷にはお邪魔させていただいていません。遠出する時に行けたらと思っております。まあそこもそう言わずに、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございます。はじめまして、奥馬健と申します。この方は年齢書いてないですね。落語は数年に一度くらいの頻度で落語会に行く程度ですが楽しく聞いております。ありがとうございます。主に仕事の運転中に聞いています。いいっすね。昨年に久々に出かけた地元での落語会で立川庄司さんを見てファンになりました。その時は文菊師匠を目当てに出かけたのですが、文菊師匠の前を庄司さんが出演していました。失礼ながらその時は気づかなかったのですが、後々、あ、渋楽ポッドキャストで聞いた人だと気がつきました。その時の演目が元犬をやっていらっしゃったのですが、今まで聞いたことがない元犬で驚いたのを覚えております。そうですね、庄司さんの元犬はまたちょっと一味二味違いますからね。この度庄司さんが面白い二つ目賞を受賞された回を聞いてメールしようと思いました。これからも配信楽しみにしております。いつか渋楽にも出かけてみたいと思っております。よろしくお願いします、ということでありがとうございます。庄司さん、段吉さん、まあ昨年のねあの大賞受賞者、まあその受賞者の回もございますし、今ね私がやっている NHK の朝のね午前中のラジオがあるんですよ。すっぴんっていうラジオね、日本全国で聞けますけども、月曜日の朝8時半からですか。でそちらの方でもこの段吉さんと庄司さんの落語は10時台にお伝えすることになっております。ぜひよかったら皆さん聞いてくださいませ。ありがとうございます。そして今日はですね、そんな渋谷落語の創作大賞の元受賞者、ちょうど一昨年の12月に受賞を決めた人ですね、笑福亭右近さん、羽が光ると書いて右近さん、鶴子師匠のお弟子さんでございます。まあ、元芸人でございまして、大阪高槻で生まれて、芸人活動していて東京に出てきて、でそちらの方でまあ、落語を、まあ、鶴子師匠に弟子入りしたという方でございますね。この方はですね、もちろん創作落語も得意なんですけど、古典もとっても味があっていいです。落語芸術協会所属の現在2つ目、まあそろそろ真打ちのタイミングが見えてきた頃ですけれども、持ちネタがですね、私小説落語というね、私小説、まあ文学の世界では、日本文学では特にこの私小説というのがね、まあすごく 活発に書かれておりますけれども、それをちょっと落語でやってみようというのが、右近さんの試みでございまして、まあ、本当にいろんなね、芸人編とかね、いろいろある青春編とかね、その下ネタの回もあればちょっと甘酸っぱい回もある、まあ、そんなね、お話が上手な人の話を聞くような気持ちでぜひ聞いていただきたいと思いますが、枕からね、ちょっといろんな落語家さんのお名前出てまいりますけれども、あ、そういう人いるのかななんて思いながら聞いていただければと思いますが、これが実は本編にも直接関係してくるお話でございます。聞いてくださいね。笑福亭右近さんの落語でございます。どうぞ。
今日文蔵師匠とほぼ喋るの初めてでございましてですね、今楽屋で、ちょっとだけ会話したんですけども、一応ね、今日のこの二人落語のカテゴライズが男落語ということでね、もうさぞかしこの男らしいね、芸人なんかなってね思われるかもしれませんけど、やっぱり男らしいなって自分で思うのはですね、なんと私の持ってるパソコンが12個のウイルスに感染いたしましてですねもう今聞いたら、僕パソコンのことあまり分かんないんですけど、なかなか12個もウイルス感染しないらしいんですよ。どんだけそのエロい動画見てるかっていうことでございましてね、どうもだから本当になんかパソコンで僕シナリオとか書いててもピコンピコンってね、なんか横に出てくるんですよ。今夜デートしたい人いるとかってね、なんか女の子の写真がいっぱい出てくるんですよ。今近くにいるんだけど、もちろん見ず知らずの女の人ですよ。そのほんでここのね、クリックしてくださいっていうのが出るんですよ。だからやっぱりそれをクリックしてしまったのが多分間違いだったと思うんですけどもで、マカフィーっていうんですかね、そういうなんていうか、もうすごくあなたのパソコンは危険な状況になってますって、すぐずっと出続けてるんですけど、ちょっとそれがもうやり方がわからないんで、そのまま放ってあるんですよ。そのままで、まあそんだけ感染してしまったということでね、でも安全なのは、一応そのなんか銀行の口座とはつながってないんですね。というのは何年か前にですね、ネット詐欺に遭いましてですね、まあ、ここでも話したんですけども、ツタヤの T ポイントカードね、これ、まあそのツタヤのレンタルビデオぐらいしか借りてなかったんですけども、ある日この明細が送られてきて見たら3万円が5回にわたって引き落とされてたんですよ。で、身に覚えないからね、すぐ警察行きまして、まず警察行く前にそのカード会社に電話しまして、アクセスっていうとこやったんですけど、すいません、身に覚えのない引き落としあるんですって言ったら調べてくれましてですね、僕が使ったとされてる15万円はチャクエロボイスハニートークっていうとこ使ってたんです。まあ、つまりチャクエロですから、エッチな音声を聞きながら課金されていくっていうのに使ったことになってたんです。信じてほしいんですけど、本当にやってないですからやってるように見えてるかもしれませんけど、ですぐ警察行って静岡県の三島署っていうとこ行ったんですね。三島に当時いましたんで、ほんなら刑事が2人対応してくれて、なんか T ポイントカード人に貸したことないですか、ないです、なら財布をどっか置き忘れたことないですかって言ってね、まあ落語家ですから、まあ、落語やってる時は楽屋に置いとく、まあ今日は大丈夫でしょうけども、で調書を作りますって言って、ご職業はって言われて、で落語家っていうのは恥ずかしかったんですけど、実は落語家なんですって言ったら、静岡県の三島署にプロの落語家が来るのが初めてのことやったみたいで、おい本物が来たぞって言ってね、刑事が10人ぐらい集まってきたんです。ほんで取り囲まれて、へえプロの落語家さんですか、テレビとか出てるんですか、いや出てないです、笑点とか出るんじゃないですか、いや2つ目なんて出れませんよ、2つ目って何ですか、前座2つ目真打ちっていう身分制度ありまして、一通り落語の解説からしましてですね、で、落語家されたらそば食べる動きうまいんじゃないですか、ちょっとやってください、ここでやるんですか、ずるずるずるずる案外下手ですねなんてことを言われて、で師匠いるでしょ、師匠誰ですか、笑福亭鶴光です、チャクエロボイスやってますよねで、いやいやそれやってないですと、でテレビ出てるんですかって言われて、今は出てないですけど昔 大阪でレギュラー番組ありまして、なんちゅう番組ですか、金曜日の27時半からやってます大人な子守唄っちゅう番組です。でどんな番組ですか、師匠鶴光が水着の女性と戯れるのを止める役で出てました。やっぱり着エロボイスやってますよねって言って最後まで信じてもらえへんかったというようなことがありますけど、まあまあでもね、ネット詐欺で僕が使ってないということを証明できたみたいで、お金は一旦は引き落とされるんですけど返ってきたんですよ、15万円全部。でもこれ明細書を持ってってたまたまチェックしたからこの詐欺やってるということを気づきましたけども、明細なかったらもう気づかへんで、そのまま15万円取られてましたからね。だからほんまにウイルスとかね、多分パソコンから抜き出されたんやろうっていうことは確かやそうで、だから本当に男性の方気をつけてくださいね、これ家族にも恥ずかしいですしね、これ何をしてるんだっていうことでバレますんで。でまあまあ今日はですね、まあ、私の新作落語をね、淡いラブストーリーを今日も一席聞いていただくんですけども、もうこれ最近の落語界でのビッグニュースと言いますと、何と言うても市花さんと馬球さんの結婚ですよね。そうでもないですか、みんなあまり全然ピンとこないですか。もうびっくりしましてですね、もうそのツイッターで見て付き合ってたんかと、びっくりしませんでした、皆さん。そんなに別にここにも出たい、あのアイドルの市花さんですよ、これ。僕が楽屋でもう喋るのさえ照れて、で楽屋でね、みんな着替えるの女性も男性も一緒ですから、僕もその裸見られるの恥ずかしいんですよ ね、パンツとかもなんか穴開いてたらどうしようとか、パンツ一丁になるの恥ずかしいって照れたあの市花さんがもう1年ぐらい前から付き合ってたっていう。いや、こんな興奮してんの僕だけやなっていう。全然そうやそうやってなるかと思ってたら全然なりませんね、ほんまに。まあまあね、そういうことがあったというお話なんですけども、まあ、最近あと学校公演に、ね、年末いつも行くんですけども、この関関亭栄太郎という兄さんと二人で学校公演に行ってきましてですね、やっぱりこのもう僕らももう8年間ぐらい同じ子校に行ってるんで、もう受けるパターンを熟知してるんですね。ですからもう学校寄せ呼ぶんやったらもうぜひ呼んでください。もう大爆笑を取りますんで、小学生たちにね。で僕らのやるパターンっていうのはね、この文化的なこともしつつ爆笑も取るっていうパターンを持ってまして、太鼓のワークショップとかもやるんですよ。で、このね、ドロドロって一番太鼓はドンドンドンとこうやって叩くんだよって、ほんで生徒やりたい人たちではいはいってみんな手挙げてやってくれると、でドンドンドンとこうやって叩かして、でそば食べる仕草とかをやって、ほんでそう生徒にやらしてこう突っ込んだりとかして、もう大爆笑を取るんですけども、たまに学校によっては誰かやってくれる人って誰も手挙げてくれない時あるんですよ。でそういう時 もうこっちは心得たもんで、そういう時のパターンも持ってまして、じゃあ先生に上がってきてもらおうかな、誰先生がいいかなって言ったら、田中先生とか鈴木先生ってみんな口々に言うんですね。で、じゃあ、んで中にたまに校長先生っていうとこがあって、で、その校長先生が多分人気のある先生やと思うんですよ。で、校長先生に上がってきてもらおうって言って上がってきてくれはったんですね。でもそれだけでやっぱり人気のある校長先生が上がってきて、普段はかくしゃくとした先生がこう、そばを食べる仕草とかしていじられるわけですから、それだけでも受けるんですけども、さらにもっと受けようと思いまして、その校長先生がね、ちょっとハゲてる先生やったんですよ。でそこをちょっといじろうと思って、コペンハーゲンって言ったんですよ。ほんならもう体育館が揺れるほど受けて、もうコペンハーゲン言うたびにドーって受け続けたんですね。でも大爆笑の中、その学校公演終わって、で1年が過ぎまして、まあ、今年その学校にもう一度行ったら職員室に呼ばれましてですね、右近さん今年も教職員を舞台に上げますかって言われて、いや生徒が手挙げてくれなかったら挙げようと思いますけど、田中先生限定にしていただけますかって言われて、田中先生っていうのはいじってもええ先生らしいんです。で何かあったんですかって聞いたら、その校長先生のあだ名が次の日からコペンハーゲンになったんです。で生徒が おはようございますって言うて先生がおはようって言うたびにコペンハーゲンって言われて教職員一同1年間恐れて暮らしましたと。もう先生をいじるなら田中先生限定にしてくださいって言われたという、まあ、そういうことがございましたけども、私小説落語思い出のプリクラ編というお話を、まあ、一席聞いていただきます。この私小説落語シリーズというのは私が、まあ、実際に経験したお話を元に作った、実は元に作ったお話でございます。私は昭和47年9月24日大阪の高槻市という町で生まれ育ちました。本名中村義雄と言いました。ですから今日はこの中村義雄が主人公でございます。大学お知見に所属しておりまして、その頃からまあ落語もやってたんですけども、漫才とかコントやってたんですね。で超就職氷河期でバブルが崩壊した後でしたんで、まあ、就職もできませんし、僕らその時から漫才コントやってましたんで、もうこのままプロのお笑い芸人になれるんちゃうかっていうことで、お笑い芸人になったんです。まあ、なったと言いましても、そんなテレビにねいきなり出れるわけもなし、ライブとバイトばっかりでした。その時に知り合いましたのが石田君とい う僕と同い年24歳の芸人でして、でこの石田君は非常に背が高くてイケメンで、まあ、モテまくってたんですね。でお笑いライブを主催してたんです。5歳年下の19歳の優子さんという彼女がいてまして、でその優子さんは、まあ、石田君に惚れてたん でそのライブの受付音響照明なんかを手伝ったりとかしておりまして、石田君は浮気症やったんでよく優子さんという彼女がいるのに浮気してまして、ライブ前にその優子さんと石田君が喧嘩してるという状況がよく見受けられました。ちょっと石田君、なんで明子さんと会ったん？もう会わへん言うてたやん。しゃあないやんけ、明子が会おう言うてきたんやから。もう別れた言うてたやん、なんで別れた人はまた会ったりすんの？知らんやんけ、明子が勝手にうち来たんや。おい優子、泣くなお前、もうすぐライブ始まんねんぞ、受付お前がやるんやろ、そんな泣いてて受付できひんやろ。
石田君ひどい、私付き合ってんのにまた明子さんって会って、
だから泣くな言うてん、
もう私石田君と別れる。
お前みたいな女な、俺と別れたら一生彼氏できひんぞ。
いいもん、私かって石田君と別れても彼氏ぐらいできるもん。
お前みたいな女と付き合う男おらへんって
。いいもん、私石田君と別れて中村君と付き合うもん。
僕？僕そんなん聞いてへんけど。アホかお前、中村君がお前みたいな女と付き合うかなあ。中村君、
別に相手はするけど。いいもん、私中村君と付き合うもん。中村君行こう。ちょっと優子さん待ってや。
おい優子戻ってこい、ラブ始まんねんぞ。おい優子、受付どないすんねん。おい、僕は優子さんという5歳年下の女の子に腕をガッと掴まれて引っ張っていかれました。24歳お笑い芸人といえどもフリーターみたいなもんです。僕はそれまで一人しか付き合ったことなかったんです。こんな5歳年下のまあまあ可愛い女の子に猛烈なアプローチを受けたの初めてでして、ポーッと舞い上がってしまいました。優子さんは、まあ、泣いてて興奮してたんでとりあえず落ち着かそうと思いまして、そのライブハウスの屋上に連れて行きましてベンチに座らせました。はい、午後のミルクティーありがとう。ああ今日は音響も照明も受付も俺ら芸人で交代でやるから、スタッフは帰ってええんちゃうかな。ごめんな中村君、変なことに巻き込んで。
いや
そりゃええけど、それそうとさっき言ってたことあれ冗談やろ。
え、なんか言ったっけ。
いやあのあれなんか言ってたやん、あの僕と付き合うとかどうとか、あれ石田君を困らそうと思って言ったその場限りのことやろ。
あれな、
あれあの時は何も考えてへんかったけど、よう考えたら私石田君に振られてしもたわ。
ひどいことするよな石田君、優子さんがこんなに親身になってライブとか手伝ってんのに。
私彼氏おらんようになってしもた、寂しいわ。
え、これ今どういう状況やろ。こういう時僕何ちゅうたらええんやろ。こういう時どう言ったらええんやろ。ふがふがふがふがふが
僕は当時慌てたらふがふが言ってしまう癖があったんですね。中村君何ふがふが言ってんの。私中村君さえよかったら付き合ってもええと思ってるけど。
え、ほんま。いや
僕前から優子さんのことええなと思ってて。え、そんな風に思っててくれたんや。僕な、あの石田君に負けへんように頑張るからな、あの大切にするから。ほんま？じゃあ私ら付き合おうか。付き合ってくれんの？うん、付き合おう。やった、私振られたけどすぐ彼氏できた。この時僕は天にも昇る気持ちでした。優子さんが石田君の代理で僕を選んだことは明確です。多分誰でもよかったんやと思います。石田君に振られて気が立ってて、たまたまそこにおったのが僕やったから僕を選んだっていうのは確かなんですけども、それでもよかったと思いました。僕にもええところあるんやから、だんだん時間かけて好きになってもらえばいい、そう思いました。その日のうちに電話でデートの約束を取り付けました。デートは3日後。僕は石田君と違って紳士的で優しい彼氏になろうとその時決意いたしました。しかしこの紳士的で優しい彼氏というのを僕は形から入りすぎてしまいまして、あ、優子さんこっちこっち。さっき待ち合わせ場所来てたんやったら声かけてえや。あの声かけづらかってん。
え、なんで？
あの一つ聞いて、なんでタキシード着てんの？いや、あの紳士的かなと思って。あのギャグやとしたら寒いねんけど。いやいや、あのギャグとかではないねんけど、もう恥ずかしいから普通にしてほしいねんけど。わかったかった、とりあえずな蝶ネクタイだけ外すわな。これであの結婚式の帰りみたいに見えるやろ。それやったらいいけど、どこ行く？別にどこでも構わへん。あ、じゃああの海遊館行こうや。海遊館。海遊館って水族館やろ。もう何回も行ったことあるから嫌やわ。くそ、昨日必死でデートの下調べしたのに、もう予定めちゃくちゃやな。分かった分かった、とりあえずなあの晩ご飯まで時間あるから街ブラブラしようや。2人で街をブラブラしました。僕はなんか、あーデートが盛り下がってるな、なんとか話つなげるつなげないと思いまして、ずっと話し続けました。なんか気まずい雰囲気が漂ってまいりました。中村君、ゲーセン入ろうや。いや僕ゲームあんまり分からんねんけど。大丈夫大丈夫、私教えてあげるから。中村君プリクラ撮ろう。いや僕プリクラ撮ったことないねんけど、教えてあげるから。さ、ここ入んねん。はい、ほら顔写ってるやろ。でお金入れて、はい、ポーズ決めて、はい、中村君表情硬いで、それでええの。はい、ニコッと笑って、はい、チーズ。ほらもう出てきたで。
へえ、もう現像できたんや。
現像って古いな中村君。ほんまにプリクラ撮ったことないねんな。はい、半分切ってあげるわ。ありがとう、僕これ一生大切にするわ。ほなまた晩ご飯まで時間あるから街ブラブラしようか。また二人で街をブラブラしました。喫茶店はどこも混んでまして、でまた晩ご飯食べるとこはちょっと準備中やったりとかして、どこも入ることができません。二人でこう歩きながら、なんとか会話つなげなつなげなと思いまして、いろんなことを聞きました。ゆうこさんは将来何になりたいん？私な、バイトでお金貯めて専門学校行こうと思ってんねん、吉本の。
ああ、 NSC っちゅうやつな。
うん、そこの作家コース行こうと思ってんねん。
へえ、そうなんや。
芸人じゃなくて裏方になりたいんや。
うん、
裏方になったらずっと石田君のライブ手伝えるし、石田君のそばにおれるし。僕はその言葉を聞いた瞬間、嫉妬の炎で燃え上がりました。この後に及んでまだ石田君のこと好きなんか。あんなひどい振られ方したのにまだ石田君のこと思ってんのか。それを僕とのデート中に言うやなんて悔しい。なんとか石田君に負けたくない。一歩踏み出したい。優子さんをものにしたい思いました。そやから海遊館行っときゃよかったんや。海遊館行ったら水族館やから薄暗いからキスに持っていけんのに。当時の僕のデートの知識っていうのはトレンディードラマからやったんですね。キスは薄暗い水族館でする、でホテル誘うのは終電がなくなってからと、そういう固定概念にとらわれてたんです。僕はなんかなんとかせななんとかせなと思ってると、優子さんが思いもかけぬことを言いまして、あ、中村君、今日私晩ご飯一緒に食べようと思っとってんけど、夜バイトやから一旦家帰るわ。
え、もう帰んの？あ、そう、あ、それ大変やな。
じゃあとりあえず駅まで送っていくわ。僕は焦りました。3時にデート始まってまだ3時半なんですね。30分しかデートしてない。このままやったらプリクラ撮っただけでデート終わってしまう。 まだ何にもしてないし、石田君に遠く離されたままや。悔しい、なんとかせな、なんとかせな、と焦りまして、駅に着いて改札に入ろうとする優子さんを呼び止めて、勇気を振り絞って言いました。あ、優子さん、あの今日のデート楽しかったわ。あの記念に握手しよう。え、手出して。はい。これはこれはお嬢様。
何、なんで手にキスなん。
ほんまは唇にしたいけど、僕は石田君と違って君のこと大切に思ってるからせえへんねん。ほな、思い切りカッコをつけて帰ってまいりました。これがあの気性い行為やっちゅうことは皆さんの反応見てたら分かります。もう今ええ年ですからね、そのぐらいの常識はあるんですけど、当時はもう舞い上がってますし、トレンディドラマの主人公になった気分でしたんで、もうこんなことをしたんですよ。でこれはどういうことかというと、口にキスするほど大きなことじゃなくて、でもデート一歩進めるということで、おどけて手にキスするっていう手法を取ったんですけども、もうこのキスした後、このデートの成功を確信いたしまして、よっしゃ今日のデート大成功や、絶対優子さん僕のこと紳士的で優しい彼氏やと思ってくれたわ。けど手にキスしたんやった、手にキスした、手にキスした、手にキスした、手にキスした、たたたただいま。何やねんお兄ちゃん、真っ赤な顔してニヤニヤ笑うて、何かいいことあったん。まさみ聞いてくれ、今日お兄ちゃんな初デートやってん、あの彼女できてんで、ほんでプリクラ撮ってん。プリクラちょっと見せてえや。まだ若いやん、何歳この子。19歳。未成年やん、お兄ちゃん変なことしてあかんで、分かってるって。せ、あの望みに見せてこ、望む開けてくれ、俺今日な彼女できてんで。せ、松尾に見せてこ、松尾松尾、俺今日初デートやって。せ、田中に見せてこ、田中俺プリクラ撮ってんで。その日のうちに36件回りまして、大学の友達全員に自慢したんですね。次の日から世界が違って見えました。こんな24歳フリーターに近い僕に5歳と下の可愛い彼女ができる、こんな奇跡が僕の身に起こったんや。お花畑で蝶々が飛んでる、太陽ってなんて眩しいんや、空ってなんて青いんや、世界ってなんて素晴らしいんや。一生のうちで一番スキップした日々でした。それから1週間後、初デートから1週間経つけど、なかなか次のデートの約束取り付けられへんな。けど優子さんの手プニプニして気持ちよかったな。あ、これ僕の手か。優子さんに手紙書こう、もっと気持ち分かってもらうためにな。優子さんを称える詩を作ろう。あ、僕は文学青年、安倍公房も呼んでんねんな。石田君にこれはできひんわ。さあ詩を書こう。けどな、詩やったらなんか国語の教科書みたいでな、堅苦しいから。せや、ラブソング作ろう、優子さんへの思いを歌に書こう。僕は優子さんへの思いを歌に書きまして、歌詞カードみたいなの作って封筒に入れて投函いたしました。さらに1週間後、カランカラン、いらっしゃいませ。あれ、中村君どうしたん。お、いやいや、へえ、ここ優子さんのバイト先なんや。へえ、いやいや違うね、あのな、あのこのファミレスでバイトしてるって聞いててからな、たまたま今車であの近く通りかかったから、寄ってみてんけど、あのバイト何時まで。もうすぐ終わるけど、あ、じゃあ待っとくわ、送っていくから、あの終わったら来てえな。僕はコーヒー飲みながら優子さんがファミレスでバイトするのを見てました。たまたま通りかかったっていうのはもちろん嘘で、車で家から2時間かけてわざわざ行ったんですね。あのストーカーという言葉のなかった時代のお話ですんで、今でしたらこれなりますけども、初デートから2週間経つのになかなか次の約束を取り付けられへん。電話には出てくれるんですけど、その日は忙しいとか無理とか言われて、だんだんほんまに俺付き合ってんのかなと不安になってまいりまして、無理やり、仲間の芸人からバイト先聞き出して車で2時間かけて行ったんです。あ、ごめんお待たせ。おお、ごめんごめん、こっちこそ。何か食べる。いや、いい。それより中村君、私からも話あんねんけど。悪い話。うん。え、何何。あんな、私やっぱり中村君と付き合う無理や。え、なんで。あのあと石田君から電話かかってきて、より戻そうって言われて。何言ってんねん石田君、あんなひどい振り方したくせに。やめときやめとき。で石田君の言うのには、私が離れていって私の大切さに気づいてんて。
絶対信じたらあかんで、いっぺん浮気したやつはまた浮気するから。
で、私も離れてみて石田君のこと好きなんかなって思ってきて、それ気の迷いやって僕にしといた方がええって誠実やし。で、中村君には悪いと思ってんけど、石田君が家来いって言うから私家行ってきた。
えなんでやねんな、家行ったってことはそういうことなったってことやな。
えそれいつのことやねんな。中村君とデートしたその日の晩、
そんなほな僕がみんなにプリクラ見せて彼女できたって言ってはしゃいでた時はもうすでに振られてたってことなんかいな。教えてくれ、僕どこがあかんねん、どこが石田君に負けてんねん、顔以外で。
ほんまに言ってええの、
傷つかへんから言うてくれ。
ほんまに傷つかへん、あんな中村君ってな、おもんないねん、おもんないねん、おもんないねん、おもんないねん。これが脳裏でこだまいたしました。僕はこんな顔してフリーズしてました。さらに追い打ちをかけるように優子さん言いまして、中村君お笑い芸人やから舞台立ってる時はたまには面白い時もあんねんけど、それでもたまになんや、普段の中村君痛いねん、くさっ刺さりました、寒いねん、くさくさ、一緒にいてつらいねん、くさくさくさ、ごめんな中村君傷ついたら、じゃあ帰るわ。
優子さんは去りまして、やっぱ振られた時というのもこういう時でも人の目っていうのは気になるもんで、僕は店員さんとかにバレんの恥ずかしいから、ゆっくりわざというような顔でコーヒー飲んでゆらーっと店出てきました。また一人で車で2時間かけて家まで帰りました。よう事故らんかったこっちゃなと思います。まあ今から思うと、優子さんが石田君の心を引っ張るために僕を利用したことは明白です。19歳やのにそんな恋の駆け引きができる魔性の女やったんですね。僕はまんまとその道具として使われてしまった。それから3日後、石田君主催のお笑いライブ、優子さん受付するの分かってるから会うのつらいからよっぽど体調不良で休もうかな思ってましたけども、漫才の相方も掃除いましたし、我慢して会場行きまして、ガチャ、おはようございます、おはようございます、中村君ごめんな、なんか本気で優子のこと好きやってて、いや石田君ごめんごめん、こっちこそなんか石田君の彼女に変なことしようとして全然そんな気なかった、勘違いしてごめんごめん、それやったらいいけど、ガチャ、おはようございます、中村君ごめん、この間ファミレスまで来てくれて、もうあの二人より戻ったやろ、じゃあよかったやな、僕は勘違いしたから悪かった、全然気にしてへんから普通にしとって、あそう分かった、ほんならお笑いライブ始めようか、あの中村君今日な、あのネタコーナーの後に企画コーナーやるから、大喜利みたいな、ほらダウンタウンがやってるやろ、写真で一言みたいなやるから、中村君出てえや、ちょっと僕体調悪いし面白いこと誘致しないから今日はちょっとやめとくわ、いや面白いこと誘致しないのいつものことやから、あの数合わせやから、出て出て、あそうか分かった、ほんな出るわ、よしほな会場しよう、優子受付行って、はーい、中村君お客さん来てるで、チケット取り置きでええの、
え僕にお客さん、
よしよ来てやったぞ、受付におったんお前の彼女やろ、あれなかなか可愛いの、
いや望むなんでこんな時に来んねん、あれ彼女っていうかもうとりあえずな、あの話ややこしいから後で話すから会場行っといて、
お兄ちゃん来たで、
まさみまでなんでこんな時みんな来んねん、お兄ちゃん受付おったん優子さんやろ、私兄がいつもお世話になってますって挨拶したらなんか恥ずかしそうに下向いてはったけど喧嘩でもしたん、いやあの喧嘩っていうかもう初めから始まってなかったっていうかもうとりあえずややこしいからまた後で話すから会場行っといてな、ほなな後でな、企画のコーナー、さあみんな寝てもらい見てもらいましたけども、ここで企画のコーナー行きたいと思います、写真で一言ドン、さあこの写真でなんか面白い答え芸人の皆さん思いつきませんか、
絶不調や、漫才人笑いも取れんかった、もう体調悪いから黙っとこう、さっきからずっと黙ってますけど、中村君なんか面白い答え思いつきませんか、
すいません何も面白い答え思いつかないです、
初デートでタキシード着て現れた中村君
おいなんで知ってんねん、
初デートで彼女の手にキスした中村君、
そうか優子さん全部石田君に言うてたんや、もう最悪やなこれ、
じゃあここで企画コーナーの途中ですけども、中村君が好きな女の子に送った自作のラブソングをお客さんの前で読みたいと思います、
やめろそれだけやめろ、
中村君タイトル恋する漫才師、これ中村君のことかな、
死にたい死にたい、なんで客の前でこんな恥かかされなあかんねん、
作詞作曲中村芳生って、これ作曲はしてへんと思うねんけど、じゃあ読むで、 君の瞳に映るのは僕だけにしてほしいよ。 Looking for your dream 僕よしよって、これ意味わからんねんけど、知りたい、なんでこんな恥ずかしめ受けなあかんねん。 Everybody goes Everybody knows、 これミスチルパクってるよな、パクリまで指摘されて知りたい。その日を境に石田君のライブ出るのやめました。それから東京でボキャブラ天国という番組が始まりまして、このお笑いブームが東京で起こると、で大阪の人間にも東京出てきたらみんなテレビ出れる時代来るでっていう風な話題が大阪に広まりまして、それに乗って私も東京出てまいりました。東京出てきてからしばらくは、あくっそ石田め俺に恥かかしやがって絶対売れて見返したんねんとか、くっそ優子さんめ俺を振りやがって振ったこと後悔させたろなんてことを思ってましたけども、時が経つっちゅうのはありがたいもんで、だんだんだんだんそんな嫌な思い出も忘れていきまして、淡い切ない思い出だけが残りました。それから23年の歳月が流れまして、私の大阪高槻市の実家の机の引き出しにはあの時優子さんと撮ったプリクラがまだ半分大切に残っています。優子さんは多分すぐ捨ててしもたでしょうけど、僕たまに大阪の実家帰ったら引き出し開けて、はあ、こんなことあったなあなんて思って眺めております。東京で一人で家で酒飲んでる時なんて、パソコン立ち上げて、あのウイルスに感染してるパソコンですけども立ち上げて、 Facebook 立ち上げて、で優子さんのフルネーム入れて、あ今何してんねん俺何してんねやろこんな時に、なんてことを言いながら一人でうだうだ言いながら酒を飲んでおります。23年経った今でも私はまだ優子さんにのことを引きずって生きております。私小説落語思い出のプリクラ編の一席で失礼をいたします。
さあいかがでございましたでしょうか。笑福亭右近さんで私小説落語プリクラ編でございました。甘酸っぱいっすね。まあ、こういう話をね、まあ、あの自分をもう一人客観視する自分というものが語っている、そして、まあ、過去のこととなってね、ようやくなんかこう傷も癒えたのかなみたいなね、でも癒しきって癒えきってはいないみたいな感じのこのかさぶた剥がす感じっていうのがまたこの私小説落語の面白いところでございますけれども、このポッドキャストでもね、あの何回か私小説落語配信しておりますので、そろそろおなじみかと思いますけれども、右近さん、落語芸術協会のね、落語家ユニット、なりきんのメンバーでございますけれども、なりきんでもね、日本全国いろんなところ行かれてましたけれどもね、本当にこれからの人でございますんで、右近さん、ぜひぜひこれからも応援お願いいたします。本当に私からもお願いしたいと思います。そしてこの右近さん、2月の18日の創作落語ネタ卸し会喋っちゃいなよ。林家彦一師匠のプロデュースの会、早速登場でございます。やっぱチャンピオン経験者はね、ちょっと一味違いますんでね、どういう落語また作ってきてくれるのか楽しみでございます。またですね、この右近さん、他にもね、いろんな落語会出ていらっしゃってるんです。で、出てらっしゃいますけれども、まあ、とにかくね、追いかけてれば大体主要なメンバーと会えると思っていただきたいです。そしてですね、三人会がございます。花と光と羊の落語会ということで、柳家花一さん、笑福亭右近さん、春風亭昇陽さんが3月7日、神田連雀亭というところでね、計6席の落語会、贅沢にやります。そして、同じく NHK ラジオ第一、ネクスト名人寄席というのが、2月の29日土曜日。10時5分から10時55分までの放送でございます。日本全国で聞けます。もうほんとね、29日の土曜日朝10時5分から10時55分。こちらの方に右近さん出演でございますんで、ぜひこちらも聞いてください。まあ、本当にね、いろんな引き出しのある方なんですけれどもね、とにかくこう、なんていうんですかね、恥をかいてその恥をね、客観的に語るこの右近さんの味ですよね。本当に持ち味。まあ、本当一人でも多くファンが増えればいいなと思っておりますんで、ぜひぜひ皆さん、右近さん見に来てください。渋谷落語。今月は14日から5日間連続10公演です。 そしてこの渋谷落語のポッドキャストを聞いた感想などもお待ちしております。初めての方ぜひお願いをいたします。渋楽@gmail.com、 渋楽@gmail.com までメールお願いいたします。また一度メール送ったよという方はぜひツイッターで、感想をつぶやいてください。お願いします。まあ、やっぱ反応がないとね、これプロモーションとしてわざわざ演者さんにね許諾も得て、お金を払ってね配信する意味もあんまなくなってしまうので、ぜひぜひお願いいたします。というわけで2月の14日から5日間連続10公演皆さんのご来場お待ち申し上げております。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でした。お待ちしております。